鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まあ、あの7月に入りまして、本当にまあ夏本番ということで、はい、JR 北海道であの臨時列車を、発表を先日いたしました。まあ、あの新幹線ですとか、あの富良野線の、まあ、ラベンダー編成入るよとか、富良野 BA の6個5走る とかっていうことなんですけど、まあ、我が釧路で関係するところはやっぱりあの釧路湿原の6個5なんですね。はい、でこれはあの、まあ、ほとんど8月1日まで、まあ、2往復体制で、しかも、ちょっと遅めの釧路発の灯籠行き、
はい、
まあ、こういう設定もあり、で9月の20日から22日は、まあ、それは流飛の6個号として、まあ、走りますと。ちょうどこれ帰りがね、ちょうどいいパターンなんですよね、こう湿原に落ちてくるっていう。まあ、ただ寒いですけどねそれなりの、防寒をしていかないと寒いですけど、あの本当に自然を感じられます。
はい、
でまたこれもですね、詳しくはあの JR 北海道の、ぜひホームページに釧路湿原の6個号っていう欄がありますので、ぜひここであの運転日とかを確認していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、まあ、よく私の放送を聞いてる方から特急列車のずっと4時間半も乗ってて飽きないんですかっていうことをよく聞かれるんですけど、はい、まあ、飽きることはないですね。はい、いろいろとあの見るポイントがやっぱりありますんで、で先週はそのうち釧路からあの直別っていう釧路管内の最後の駅までのお話をしたんですけど、はい、今週はその先あの十勝管内に入りまして、で厚内っていうところから帯広まで、
はい、
このお話をしたいと思います。でまずその直別を抜けますと、左にカーブを曲がってやっぱりトンネルに入るんですけど、
はい、
このトンネルがあのちょっとレンガがまだ残ってるんですね、中に。そういうところも目が光っちゃうんですよあの古瀬のトンネルもちょっとだけなんか残ってるんで、やっぱりそういうレンガがなんか残ってると、いやいいなこのトンネルっていう風に思っちゃうんですね。で、トンネルを抜けて、牧場の横を走るとまたあの太平洋、
はい、
出てきて、で、左が砂浜で、右はちょっと丘、丘っていうかなんですかね、丘陵地帯になって、はい、でここでもやっぱり釣り人があのたまになんか糸を垂れてるというところですね。はい、で厚内の港が見えて、で駅が右カーブすると見えて、でこの厚内の駅がここはあの3本線路があって、
はい、
ここでやっぱり追い越しとかも可能なんですね。
はい、
で一多分まあ何本かあるんでしょうけど、あの釧路朝一の5時 あの普通列車の新徳行きに乗っていくと、はい、まあ厚内でまず止まるんですね。それで今度池田から来るその釧路行きの普通列車が確か2番線に入るのかな、
うん、
あの釧路から新徳行きのは3番に入って、
はい、
でその上下の普通列車をそこに厚内の駅に待しといて、はい、その横を大空2号がベーっとこう、
うん、
でまたこの大空2号がですね、まあ、この早朝の時はその厚内に跨線橋あるんですけど、
はい、
まあこれも朝日キラキラしてとっても綺麗なんですよね。
いいですね。
すごくなんかこう幻想的だなと思って、まあ、あんまりそこあの撮影に夢中になってると乗り遅れてしまうので、それはちょっとあの気をつけなきゃならないですけど、でこの厚内過ぎると、まあ、牧場のそしてあの 谷に深いちょっと谷に入り、はい、で国道38号線の下をくぐって、カーブを曲がると、はい、減速します。で、今度上谷内っていう駅の、信号場に入ります、はい、ここも前は駅だったんですけど、今信号場になって、まあ、列車の交換は、まあ、できますと、駅舎は本当にいいあの昭和のチックな感じで良かったんですけども、ちょっと撤去されてしまう、はい、まあ、写真は撮ってますんで、どうしてもっていう時はその昔の写真をひっくり返して、はい、いやー、つないってこういう駅だったよなみたいなのを、まあ、思い出すわけなんですね。でまたこの上谷内を過ぎていくとまたさらに登っていくんですね、まあ、釧路と帯広の間ではここかそれとも古瀬の山が勾配がちょっときついんですかね、はい、でだけどまあこの特急大空はもう強力エンジンがついているので、まあそのなんですかね、軽々と登っていって、なんか昔のあの82系だとかっていう、まあ、こういう話すると多分聞いてる人も全く分からないと思うんですけど、昭和40年代から50年代まで、釧路とその札幌の下の特急大空っていうのが82系っていう今の3台前なんですけど、はい、4台前かな、それはもうエンジンの音はすごいんですけどスピードがあまり出ないっていうそれに比べると今の列車はやっぱり馬力が強いので、はい、さーっと登って、でトンネルをくぐって山を降りていくとこの常豊っていう信号場になります。このカーブなんですけど、まあ、ここはあのその特急とかその普通列車あるいはもう今その DF200 っていう強力なエンジン積んだ、貨物列車だとここで止まって登っていくのは その、まあ、そんなに苦ではないかもしれないですけど、まあ、この昔のその機関士さんたちに SL の頃の話聞いたらやばい、この常豊で止まってで、その貨物列車をこうまた引き出すっていうかあの出発する、で山を登る時って、はい、一番やっぱりこう緊張したと、それでこういろいろ技をやっぱり使って、はい、で登っていくんですね。もうゆっくりゆっくり登っていくという、まあ、そういうのがこの常豊なんですね。で、左カーブを曲がって山裾を通過していくとまた今度はあのフルスロットルで、浦幌の街中に、はい、まああの浦幌の駅の一番線を通過していくんですけど、まあ早いですね、
早いです
もうすぐ横ホームをもうババッとこう行っちゃうんで、はい、もう一瞬ですね。であの浦幌でこの大空同士がその交換するっていうのが、はい、大空釧路発11時何分だったかなの大空6号と、釧路に13時20分ぐらいかな着く大空3号が浦幌でこう交換を唯一するという、はい、とこなんですね。でこの浦幌を抜けると今度は畑作地帯に、はい、入っていって、今度新吉野っていう駅なんですけど、これちょっと丘の上なんですね。で新吉野駅もやっぱり3本の線路があって、まあ、そのうち真ん中の線がその通過をする列車がま優先的に行って、はい、スピードを落とさなくてもいいようになってますね。でこの新吉野から次 の豊頃っていう駅なんですけど、あの38号線で帯広行くときに通った方だったらちょっと分かると思うんですけど、ここ結構直線なんですよね、
はい、
ちょっとはカーブありますけど、まあ、一番飛ばせる、やっぱり列車はもう本当にもう一番スピードが乗ってるところで、はい、まあ、あっという間に豊頃に着きます。でここもやっぱりあの列車交換がまあできて、で、池田からの道の下をくぐって右にカーブをすると、今度はですね川とその山裾の間、まあ、特に山裾にこうなんかへばりつくように列車進んでいくんですね。でも右に左にカーブを切って、まあ、たまにそのガガガガガっていうなんかこうすごいこう R のきついカーブを曲がるときはまあ悲鳴に近いようなことがちょっと線路から聞こえたりしていくんですけど、まあ、そんなの行くと今度東仏っていう駅に入ってきます、はい、で東仏は、ここはですねあの列車の交換できないんでホームだけなんですけど、はい、わかりますか、東仏ってですね、漢字漢数字の十に、
はい、
なんですかねこれ沸騰じゃないですねこれね、はい、なんかねドルにドルのマークにちょっと似てるっていうことで、はい、ホームにあの10ドル紙幣がでっかいのが 看板が立ってるんですね。だこれを、右側に見て、で東仏通過したっていうことで、ここは左側見てると、はい、この10ドル紙幣分かんないです残念ながら、はい、であとここは秋から冬にかけては単調がいることがあるんですね。あ、なんか単調ってこんなところまで入ってきてんだというような、あの、なんか懐かしい感じになるんですけど、やっぱり専門家の方にちょっとお話聞いたら、やっぱ十勝にも随分単調が飛来しているということだったんですね。でこの東仏を過ぎてまた山裾を右行ったり左行ったりすると、昭栄っていうですね、あの昭和の昭に栄えるっていう信号場に入るわけなんです。でここはあの列車交換をするんですけど、まあ、ここはあの特急同士がその交換を列車交換するケースがすごく多いんですよね。なんか私なんかもうそのまま池田でこう交換した方がいいんじゃないかなとかって思うんですけど、ただその池田で交換しちゃうと、あの釧路方面に行くときに2番線か3番線に着かなきゃならないので、ちょっと跨線橋をこう階段を登ったり降りたりしなきゃならないですね。まあ、これは推測ですけど、そういうのをやめさせるために、まあ、1番線だと全然階段ないですから、そういう配慮がなんかあるのかなと思っています。で、昭栄を通過すると、まあ、家並みが池田のですね、はい、家並みが近づき、なおかつあの進行方向向かって右側にあのワイン城がこう見えて、でも池田らしいなみたいな。でここはやっぱり池田はもともとは地北線っていう、はい、分岐駅でもありましたし、ここであの SL とか の石炭とか水の補給もしてたので、うん、まあ、すごい大きな駅だった。
広いですよね。
とっても広いですよね、はい。まあ、今ちょっと寂しくはなったんですけど、うん、まあ、それでも大空で通った時もなんていうかね、こう、まあ、今 H100 なんですけど、まあ、2番線とか3番線にちょっとこう発車待ってたりだとかするので、で異常にやっぱり池田ってホーム長いんですよね。
はい、長いですね。
昔の列車ってやっぱ10両編成とかあったので、それに対応するためにホームがもうむちゃくちゃ長くて、なんかその昔の昭和の時代を感じさせる駅ですし、これ一回話しましたかね、あの池田で待ってるとあのドリームカムトゥルーの音楽がそのなんか接近音っていうか、それでかかるんですよね。あの吉田美和さんですかね。まあ、そんなような池田駅で、で池田過ぎるとですね、今度は大きくこのほぼ90度、左に曲がって、はい、で橋を渡って、国道の下をくぐると都市別っていう駅が、はい、あるんですけど、ここはですね、あの分岐器が他の駅って割とこう列車がこう通過する線って直線になってあまり揺れないようになってるんですけど、ここはなんか構造上の問題か、ちょうど Y の字になってこう分岐器が分かれるんですね。だからどっち上りでも下りでも必ずそのちょっとカーブをけっかっとこう曲がっていかなきゃならないと。で、都市別の次が、今度は十勝川を、渡って、で、幕別で、ここも3本の線があるんですけど、ここのちょっと私がちょっと燃えるポイントがですね、札幌夕方5時20分過ぎですかね、出発する釧路行きの大空9号っていうの、
はい、
でここに釧路には夜の10時ちょっと前に着くんですけど、この列車と釧路発19時の大空12号っていうのが幕別でこう交換するんですね。で9号が最初に、3番線にこう行って、で待ってるところをその直線の1番線をその12号がバーッと行くっていう、はい、それでこの9号に乗ってるとその3番線ってむちゃくちゃこう曲がりが大きいので、はい、分岐器のだからあれも多分25キロぐらいだと思うんですけど、もうなんか列車がこう横に揺れてるのが、特急をここに入れるかみたいなような感じのところを、この大空9号はもっと身をくねらせてこうまた本線に戻っていくというね、はい、ここが非常にポイントではありますね、はい。で幕別過ぎると右にちょっとカーブ切ってまた山裾を行くと、ちょっとあれ町道なんでしょうかね、ちょっと道路が並行してあって、でこの道路と並行してあるところに稲子別っていう駅が あったんですけど、これはあの残念ながら廃止になり、はい、もう今ちょっと駅舎の後わからないですね、うん、ただ僕の記憶だとなんかその道路の近くになんか自動車学校があったんじゃないかなっていう、はい、記憶があって、なんか自動車学校今でもあるんですよ。あ、なんかこの辺かなとかって言って、で地名もここ稲標津なんで、うんうん、なんとなく分かるんですね。で、小さな橋を渡って住宅街にバッと入っていくと、帯広の一つ手前の薩内、
はい、
でこれはあの駅とは反対側の2番線っていうところ、まあ、その直線で、まあ、直線じゃないなあれ、ちょっと曲がりがありますけど、うん、そんなに厳しい曲がりじゃないのでここを通過していきます。で、薩内を出ると、大きなこう川を渡ってで、登って今度高架に入っていくわけなんですよね、はい、で、そうするともう帯広の街がもう一望で、あ、ここにこういうなんていうか、お店があるのかとか、なんかそういうの見えちゃいますし、なんかこう日高の山々っていうんですかね、まあ、ひょっとしたらちょっと大雪の方まで天気いい時は見えるのかもしれないですけど、まあ、非常にこう景色のまあいいところで、で、帯広のその到着のアナウンスが流れると帯広駅に入るんですけど、帯広駅は大体特急列車はあの4番線なんですよね。ほぼほぼ4番線で、はい、で1分ちょっとぐらいしか確か今停車しなくて、もう本当慌ただしいですね。もう降りて、帯広で降りる方降りてガーッと乗ってきたらもうすぐ出発みたいなような、ちょっと慌ただしいんですけど、まあそういうような、まあ、帯広駅ですね。で帯広駅、まあ、今回の帯広駅までなんですけど、なんかね、こう階段とか、エスカレーターをこう降りていくと、おあそこは高架の駅ですんで、まあ下に行くといろんなお店もあるし、
はい、
まあちょっと先週とですね、今週は釧路からその帯広まで、まあ、これ特急列車だけじゃなくて、
はい、
普通列車に乗ってて乗るともっとスピードが遅いので、あ、こんなところに小さい川があったんだとか、そういうなんか気づきっていうか発見が毎回あるんですけど、
はい、
最近年取ってきて記憶が本当すぐ飛んじゃうんですよね。まあ、先週と今週はですね、私たち乗り鉄がどういう目線で見てるのかということをお知らせをいたしました。
今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、
はい、
鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。